皆さんおはようございます。今日は御霊の賜物と題して第一コリント人への手紙の12章の1節から11節のテキストから学びたいと思います。私は賜物という漢字とその意味について何か馴染みのない、これはもう使われてない言葉ではないかとずっと感じておりました。しかし私たちは日常この言葉を実は使っております。努力した結果何かを得たとき、それは努力の賜物ですねと言います。お役所さんが素晴らしい農作物を得たとき、これは天からの賜物ですと言います。私の場合も賜物という言葉を使います。私の場合は頭に浮かんでいるのはひらがなであり、この漢字がどうも浮かんでこないのであります。しかし確かに辞書を引きますと、この賜物というこの漢字がしっかりと使われております。賜物はひらがなか漢字かという問題はさておいて、賜物というのは何かをするときに贈り物として与えられる結果のことであります。ですから御霊の賜物、聖霊の賜物とは、私たちが主イエス様を信じてうちに御霊を宿すときに御霊から与えられる贈り物のことなのであります。御霊、これは神の霊でありますが、御霊というのは主イエスの霊のことであります。新約聖書が御霊をイエスの御霊と述べているところが4箇所あります。 イエスの御霊、あるいはキリストの御霊、そこのところを皆様にお示しをしたいと思います。まず使徒の16章7節、こうしてムシアに面したところに来たとき、ビテニアの方に行こうとしたが、イエスの御霊がそれをお許しにならなかった。第2番目はローマ人への手紙の8章の9節であります。けれどももし神の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、あなた方は肉の中にではなく御霊の中にいるのです。キリストの御霊を持たない人はキリストのものではありません。3番目はフィリピの1章の19節、というわけはあなた方の祈りとイエス・キリストの御霊の助けによってこのことが私の救いとなることを私は知っているからです。そして最後の4番目は第一ペテロの1章の11節、彼らは自分たちのうちにおられるキリストの御霊がキリストの苦難とそれに続く栄光を前もって明かしされたとき、誰をまたどのような時を指して言われたのかを調べたのです。第一ペテロの一章十一節は、特に旧約の預言者たちがキリストのお生まれになる時を預言した、それはキリストの御霊が旧約の預言者たちの内側に宿っていたからである、このように述べております。ですから私たちはこの御霊を神の霊、あるいは主イエスの霊ということができるのであります。御霊がうちにおられる人は必ずイエスは主ですと告白し、逆にイエスは主ですと告白する人のうちには御霊が必ずおられるのであります。12章の3節、ですから私はあなた方に次のことを教えておきます。神の御霊によって語る者は誰もイエスは呪われよと言わず、また聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということはできません。この3節の言葉は、御霊を内に宿しているものの基準を示したものであります。それではどうしてパウロはこの基準を示す必要があったのでしょうか。今日のこの12章の一節を見ますと、さて兄弟たち、御霊の賜物についてですが、私はあなた方にぜひ次のことを知っていただきたいのですと書かれてあります。これはコリントの教会の人たちが自分たちの教会の中で混乱している状態をパウロに手紙を持って知らせました。御霊の賜物について礼拝の中で大変な混乱が起こっています。それをどう考えたらいいんでしょうか。それについて、さて兄弟たち、御霊の賜物についてですがと返事を書いているわけであります。12章の一つ前の11章では聖餐式の混乱がありました。そしてその前には服装における秩序の混乱がありました。その前には肉を食べてもよいか悪いかの混乱がありました。その前には風紀が乱れるという混乱がありました。コリントの教会はそのような混乱に満ちた教会であることをまず覚えていただきたいと思います。ですからパウロは3節に、御霊が私たちの内側に宿っている人の基準を示したのであります。 何か不思議な手品のようなことを行う、そのようなことが御霊が内側に宿っていることではありません。御霊が宿っているものの基準はイエスは主であると告白することができることです。このように基準を示したのであります。このコリントの教会はあらゆる面で混乱の教会でありました。先ほど述べました通りであります。特にこの賜物の混乱がこの12章から始まります。異言というのはこの外国の言葉、習ったことのない外国の言葉を語るという奇跡でありますが、異言を語る者が突然礼拝の中で得意になって、霊的に高いもののようにこの異言を持って祈るのであります。他の教会員は、あるいは新しく教会に来た人たちは、一体何が起こっているんだろう、何が語られているんだろう、全く分かりませんでした。異言とは他国の言葉のことであります。ペンテコステの日に御霊の現れが起こり、弟子たちが一斉に自分たちの知らない他国の言葉で話し始めた、その現象のことであります。周りにいた聴衆は、ちょうど水越の祭りに来てちょうど50日が経った時でありました。水越の祭りのために他国からエルサレムに登ってきた人々でありましたが、彼らは使徒の2章の11節ですね、彼らは自分たちの国の言葉で主イエスの十字架と死の復活のニュースを聞いたのであります。その使徒の2章の11節を今前に示します。彼らは驚き怪しんでいった。ユダヤ人もいれば回収者もいる、またクレテ人とアラビア人なのに、あの人たちが私たちのいろいろな国の言葉で神の大きな御業を語るのを聞こうとは。異言はこのように、このユダヤ人たちにはわからない言葉を語りましたけれども、その異言はメッセージを含んでいたということがわかりました。神の大きな御業、すなわち主イエスの十字架の罪の許しと、死を打ち破って復活されたイエス様のことをはっきりとこの弟子たちはペンテコステの日に証しをしたのであります。異言はこのようにメッセージを持っているということをはっきりと知っておかなければなりません。異言は確かに現在も聖霊の賜物として存在します。しかし単に言葉の混乱で異言に聞こえるようなものもあります。偽預言者がいるように、偽異言者もいることを知っておかなければなりません。コリントの教会にはこの偽異言者がいたために混乱をしたのであります。そのためにパウロは御霊の働きの基準を先ほどの12章の3節で示したのであります。神の御霊によって語る者は誰もイエスは呪われよと言わず、また聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということはできません。これが基準であります。さて、賜物とは贈り物であると述べましたが、御霊はその人その人に異なった贈り物を与えておられます。それは教会という共同体がさまざまな働きの中で満たされるためなのであります。このことが12章の4節から7節で述べられております。今日のテキストの範囲であります。 さて、賜物にはいろいろの種類がありますが、御霊は同じ御霊です。奉仕にはいろいろの種類がありますが、主は同じ主です。働きにはいろいろの種類がありますが、神はすべての人の中ですべての働きをなさる同じ神です。しかし皆の益となるために、おのおのに御霊の現れが与えられているのです。このように、表現は違いますけれども、御霊は同じ御霊です。主は同じ主です。そして神は同じ神です。これは御霊も主イエス様も、また父なる神も、私たちには別々のように見えますけれども、働きにおいてはその本質においては同じ方なんですということを、パウロはこの十二章の四節から七節で示したわけであります。さて、御霊の働きに戻りますが、御霊はある時突然私たちの持っている能力を無視して賜物を与えられるわけではありません。陸上競技で例えてみますと、マラソンを走る人とこの100メートルを走る人の体格は随分と違います。100メートルを走る人は随分と筋肉がついております。一方、マラソンを走る人ですね、まあ、ほとんど筋肉がなくてほっそりとした人が走っていますね。これは体格が違います。この陸上競技の人と今度は相撲を取る力士を比べてみますと、これもまた全く体型が違います。そのように御霊はもともと持っている特徴を無視して賜物を与えられるわけではありません。御霊はその人の能力、背景を十分に生かして、それを御霊の賜物として各自に与えてくださるのであります。十二章の八節、実は八節九節で九つの賜物が示されてあります。さらに十二章の終わりには、さらに他の賜物も示されています。今日はこの八節を見ていきたいと思います。八節にはですね、八節九節ですね、八節九節を見ていきたいと思います。で、まず八節にはこう書いてあります。ある人には御霊によって知恵の言葉が与えられ、他の人には同じ御霊にかなう知識の言葉が与えられと書いてあります。この知恵と知識というのはよく似ておりますけれども、これは実は学校の勉強ができるということではないんですね。この知恵と知識というのは、御霊から与えられる知恵と知識というのは、霊的なことが理解できる知恵と知識のことであります。ですから、この二つのことは説教者に必要な賜物であります。私たちの教会には現在5人の説教者がいます。外部の説教者を含めれば8人の説教者がおられます。今後この教会に必要なものは良い説教と良い音楽だと思います。ですから、音楽にしてもそうですね。音楽の素養がない人に賜物を与えられません。すでにその素養を持っており、そして教育を受け訓練を受けた人に神はその賜物をさらに授けてくださるのであります。そしてこの賜物があると自覚できる人は神の前に謙虚にならなければならないわけであります。それを持っていても高ぶっているならば、 賜物は与えられません。それはヤコブ書の4章6節にこう書いてあります。神はさらに豊かな恵みを与えてくださいます。ですからこう言われています。神は高ぶる者を退け、へりくだる者に恵みをお授けになる。これは事実であります。次に12章の9節に参りたいと思いますが、そこには信仰、御霊による信仰が与えられ、ある人には同一の御霊によって癒しの賜物が与えられと書いてあります。御言葉を生活の中で実践するときに、私たちは信仰が必要になります。御言葉を聞いて、なるほど、分かりましたということと、その御言葉をもって日々の出来事に当たっていくことは大きな違いがあります。その御言葉にすがりついて私たちが行くときに、それは信仰の賜物となるのであります。我はブドウの木、何じらは枝なり、我におれ、さらば我何じらにおらん、多くの実を結ぶべし、何じら我を離れては何事をもなし、あたわず。この言葉を私たちがもし一日の第一番目に考える御言葉とするならば、それはこの言葉を信仰によって捉えているわけであります。何じらは我のほか何者をも神とすべからず、これを信仰の言葉として朝第一にこれ唱えるならば、それは信仰の賜物としてこの御言葉を捉えているわけであります。ですから御言葉を信仰の言葉として捉えることができるならば、その人は信仰の賜物を持っているということが言えるわけであります。このヘブル人への11章の1節、信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものです。一日の始まる、その第一番目にその日に起こることは分かりません。しかし神の国とその日を第一に求めるならば、それに加えて全てのものが与えられる。まだ起こっていない事実でありますけれども、神は全てのものを与えてくださる。これは信仰が与えられていることであります。信仰の賜物であります。ですからこれは牧師や伝道者だけでなく、この賜物は社会で生きる信徒の人々に必要な賜物であります。この賜物は絶望する社会の中で、コロナのような災禍の中で絶えず希望を持ち続けることができる賜物であります。使徒の2章14節、終わりの日に私の霊をすべての人に注ぐ、すると息子や娘は予言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。年齢には関係ないんですね。まだ事実として掴んでないけれども、幻を見て、そしてそうだ、感謝します。これは信仰の賜物ですね。また年がいっていても、なお私に与えられた使命があるんだ、感謝します、このように唱えるならば、それは信仰によって私たちは世界を見ているということであります。ですから信仰の賜物は私たちはどうしても得なければならないのであります。次に、また癒しの賜物も必要であります。コロナの災いの中でうつ病の人が一気に増えたという記事が新聞にも、またインターネットにも出ています。そして昨日は有名な俳優が亡くなりました。このうつ病というのは脳の病気であります。 うつ病は必ずですから治ります。話を聞いてあげる、見えないところで祈ってあげる、それだけでその病は癒されていくのであります。私はコロナのこの災いの中で、一人一人のために祈っておりますけれども、思い切ってその家族のために祈るようにいたしました。私は自分の家族も一人一人の名前を挙げて祈っておりますが、皆さんの家族の一人一人のためにもお祈りをするようになりました。するとすごく気持ちが楽になって、そして何か楽しくなってくるんですね。その方の家族が一致して、そして、悩みを家族の全体で支えている、その一人一人のためにどの突破口でもいいですから、神様働いてその家族を支えてください。このように祈るときに希望が湧き上がってきます。そして病気の人のために祈るときに、私はどうぞこの病気を癒してくださいとは、癒してくださいと祈るのではなくて、その病は必ず癒されますかと祈ります。そう宣言することは、私は癒しの賜物に立って宣言していることを明らかにしているのであります。御霊の賜物というのは実践の中で力強く働くのであります。これがギリシャ語で何なのか、ヘブル語で何なのかという勉強の中では一切働きません。私たちがこの御言葉を用いて一歩踏み出して、そのために祈り、そしてそのために行動していくならば、御霊の賜物として私たちは経験することができるのであります。御霊の